平成16年度、行政書士試験問題。問1。慣習または慣習法に関する次の記述のうち、妥当でないものの組み合わせはどれか。あ、犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならないから、慣習法は刑法の直接の方言とはなり得ない。い、民法は、物件法定主義を原則としているから、入り合い権については各地方の慣習に従うことはない。う、法令の中の公の秩序に関しない規定とは異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。え、商事に関しては、まず商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは民法が適用され、民法の規定もない場合には商慣習法が適用される。お、国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと目示のものとがあり、前者は条約であり、後者は国際慣習法であって、この両者が国際法の方言となる。問2。法人の設立に対する国や地方公共団体の関与の対応には、1、特許主義、2、認可主義、3、認証主義、4、準則主義がある。下表において、1から4に対応する、あから A に当てはまる法人の組み合わせとして正しいものはどれか。1、特許主義、あ。2、認可主義、い。3、認証主義、う。4、準則主義、え。1、学校法人、特定非営利活動法人、宗教法人、株式会社。2、日本銀行、学校法人、特定非営利活動法人、株式会社。3、一般財団法人、合名会社、宗教法人、管理組合法人。4、社会福祉法人、学校法人、合名会社、管理組合法人。5、特定非営利活動法人、社会福祉法人、管理組合法人、宗教法人。問3、投票価値の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に適合していないものはどれか。1、形式的に一人一票の原則が貫かれていても、投票価値が平等であるとは限らない。2、選挙人資格における差別の禁止だけでなく、投票価値の平等も憲法上の要請である。3、投票価値の平等は、他の政策目的との関連で調和的に実現されるべきである。4、法改正に時間がかかるという国会側の事情は、憲法判断に際して考慮すべきでない。5、参議院議員の選挙については、人口比例主義も一定程度譲歩、後退させられる。問4、次の文章は、最高裁判所の判決の一節である。判決の趣旨に照らして、妥当でないものはどれか。税理士会は、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的として、法が、あらかじめ、税理士にその設立を義務付け、その結果設立された法人である。法に別段の定めがある場合を除くほか、税理士会に入会しているものでなければ税理士業務を行ってはならないとされている。税理士会が強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想、信条の自由との関係で、次のような考慮が必要である。税理士会は、法人として、法及び改則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして改則に従って税理士会の経済的基礎をなす会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員には、様々な思想、信条及び主義、主張を有する者が存在することが当然に予定されている。従って、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。平成8年3月19日、最高裁判所第3小法廷判決。1. 税理士会は、会社とはその法的性格を意味する法人であり、その目的の範囲についても、これを会社のような広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的の達成を阻害して法の趣旨を勃却する結果となることが明らかである。2. 政党に政治資金の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。3. 税理士会は、税務行政や税理士の制度等について権限のある官公所に建議し、またはその諮問に答申することができるが、政治資金規正法上の政治団体への金印の寄付を権限のある官公所に対する権利や答申と、同視することはできない。4. 税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金印の寄付をすることは、たとえ税理士にかかる法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、原則として、税理士会の目的の範囲外の行為であり、無効と言わざるを得ない。5. 税理士会の目的の範囲内の行為として有効と解されるのは、税理士会に許容された活動を推進することを存立目的とする政治団体に対する献金であって、税理士会が多数決原理によって団体の意思として正式に決議した場合に限られる。問5。表現の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、妥当なものはどれか。1. 取材の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保護のもとにある。2. 報道の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。3. 法廷での筆記行為の自由は、憲法第21条の精神に照らして尊重に値し、このくさまたげられてはならない。4. 取材の自由は取材源の秘匿を前提として成り立つものであるが、新聞記者における証言拒絶の権利は、民事訴訟、刑事訴訟に関わらず認められない。5. 取材の自由の重要性に鑑み、報道機関が取材目的で公務員に秘密漏洩をそそのかしても違法と入れず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される。問6。次のあからおは、これまで存在した各種の憲法典における条文の例である。これらのうち、日本国憲法第20条から導かれるものと同様の原則を定めていると考えられるものは、いくつあるか。あ、連邦議会は、国境の樹立を規定し、もしくは、宗教の自由な礼拝を禁止する法律を制定してはならない。各宗教団体は、すべての人に適用される法律の制限の範囲内で、独立に、固有の事務を処理し、かつ、行政を執行する。う、フランスは、不可分の非宗教的、民主的かつ社会的な共和国である。え、公金その他の公の財産は、宗教上の組織、もしくは、団体の使用、免疫もしくは維持のため、これを支出し、またはその利用に伴してはならない。お、ルター派福音主義は、国家の公式の宗教である。問7。日本国憲法下の内閣に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1、新しい内閣総理大臣が、まだ国務大臣を一人も任命していないうちは、前の内閣が引き続き職務を遂行する。2、内閣を構成する国務大臣の過半数を参議院議員が占めるとしても、それは憲法上許容されている。3、内閣の組織については、憲法が定める基本的な枠組みに基づいて、国会が法律で定めるところによる。4、内閣は、事前ないし事後に国会の承認を得ることを条件として、条約を締結する権能を持っている。5、内閣総理大臣は、閣議の決定を経ることなく、任意に国務大臣を罷免することができる。問8、情報公開法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、の文書開示に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上得に必要があると認めるときには、当該行政文書を開示しなければならない。2、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の損票を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。3、行政機関の長は、個人識別情報であっても、当該個人が公務員等である場合には、職務遂行の内容のみならず、その職についても開示しなければならない。4、行政機関の長は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることによりなお個人の権利利益を害する恐れがあるものが記録されている場合には、開示してはならない。5、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。問9、行政行為の効力に関する次の文章の、あから、えを埋める語の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。行政行為の効力の一つである、あ、は、行政行為の効力を訴訟で争うのは取り消し訴訟のみとする取り消し訴訟の、い、を根拠とするというのが今日の通説である。この効力が認められるのは、行政行為が取り消しうべき、う、を有している場合に限られ、無効である場合には、いかなる訴訟でもその無効を前提として自己の権利を主張できるほか、行政事件訴訟法も、え、を用意して、それを前提とした規定を置いている。あ、い、う、え。1、肯定力、拘束力、違法的、無名広告訴訟。2、不可抗力、排他的管轄、瑕疵、無名広告訴訟。3、不可抗力、宣戦、違法的、客観訴訟。4、肯定力、排他的管轄、瑕疵、争点訴訟。5、不可抗力、拘束力、瑕疵、争点訴訟。問10、行政機関が行う次のような行為のうち、行政法理論上、即時強制に当たるものは、いくつあるか。あ、建築規制法規に違反する建築物として、除却命令が出ているにもかかわらず義務者が自主的に除却しないため、行政の職員が義務者に代わって除却する行為。い、営業許可に付された条件の履行を促す行政指導を無視したまま、営業を継続している業者の氏名を行政庁が公表する行為。う、建築規制法規に違反する建築物の所有者からの給水申し込みを、市長が拒否する行為。え、車両が通行する公道上に寝転んだまま熟睡している泥酔者の安全を確保するため、警察官がその者を警察署に運び保護する行為。お、火災の発生現場において消防士が、延焼の危険のある近隣の家屋を破壊してそれ以上の延焼を防止する行為。問11、国家賠償に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、妥当でないものはどれか。1、公立学校における教員の教育活動は、行政処分ではなく体罰等の事実行為であっても、国家賠償法での公権力の行使にあたる。2、議員に対し、町議会が辞職勧告決議をなしたことが議員に対する名誉毀損にあたるとする国家賠償の訴えは、決議が違法か否かが審査されるので法律上の訴訟にはあたらない。3、公務員が主観的には職務権限行使の意思を有しなかったとしても、客観的に職務行為の外形を備える行為であれば、国家賠償法第1条の職務を行うについてという要件を満たし、損害が発生している場合には、国または公共団体は損害賠償責任を負担する。4、行政処分の違法性を理由とする国家賠償法上の訴えを提起するにあたっては、その前提としてあらかじめその行政処分の取り消しまたは無効確認の判決を得ておく必要はない。5、公務員個人は、国または公共団体がその責任を負担する以上、被害者に対し直接責任を負うことはない。問い12、行政手続法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1、行政手続法は、行政処分をもっぱら対象とし、その事前手続きについて法的規律を設けるとともに、事後的救済手続きについても定めを置いている。2、行政手続法は、侵害的行政処分並びに公権力の行使にあたる行為のみならず、許認可などの受益的処分についても規律を定めている。3、行政手続法は、不服申し立てに対する行政庁の裁決、裁判の執行としてされる処分、公務員の身分に関してされる処分についても、その事前手続きにつき法的な規律を設けている。4、行政手続法は、行政処分については事前の聴聞手続きを置いているが、行政立法については、事前のパブリックコメント制に関する制度を設けていない。5、行政手続法は、行政処分について手続き的規律を設けるほか、行政機関が一方当事者である一定金額以上の契約について、入札制などの手続き規定を置いている。問13、行政手続法の条文においては、申請により求められた許認可等の行政処分を行う行政庁が、必ずしなければならないものと、務めなければならないものの区別がなされているが、これに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、行政庁は、申請がその事務所に到達してから、当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間を定めるように務めなければならない。2、行政庁は、申請により求められた許認可等に対する処分をする場合は、あらかじめ審査基準を定め、これを公にしておくよう努めなければならない。3、行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請の審査の進行状況、処分の時期の見通しを示すように努めなければならない。4、行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。5、行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべき場合は、公聴会の開催、その他適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。問14、行政手続法の適用範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1、行政手続法は、行政処分、行政指導、届け出及び命令等について一般的規律を定める法であるが、他の法律に特別の手続き規定を設けた場合は、その特別規定が優先する。2、行政処分、行政指導、届け出にあたる行為であっても、第3条第1項に列挙されている類型に該当するものについては、行政手続法は適用されない。3、行政処分、行政指導、届け出にあたる行為であって、第3条第1項に列挙されている類型に該当しないものについては、他の法律で特別の手続き規定を設けることができる。4、地方公共団体の機関がする行政処分であって、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものでないものについては、行政手続法が適用される。5、地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が条例または規則に置かれているかどうかに関わらず、行政手続法が適用される。参考条文。第1条、略。2、処分、行政指導及び届け出に関する手続きに関し、この法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。第3条、次に掲げる処分及び行政指導については、事象から第4章までの規定は、適用しない。1、国会の両院、もしくは、一院、または議会の議決によってされる処分。2から16、略。2、略。3、第1項各号及び全項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分、その根拠となる規定が条例、または、規則に置かれているものに限る。及び、行政指導、地方公共団体の機関に対する届で、全条第7号の通知の根拠となる規定が条例、または、規則に置かれているものに限る。並びに、地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、事象から第6章までの規定は、適用しない。問い15。行政不服審査法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、処分の全部または一部の取り消しの申し立てのほか、処分の不存在確認の申し立て、不作為についての申し立てを行うことができる。2、法人でない社団、または財団も、代表者または管理人の定めがある場合、その名で不服申し立てをすることができる。3、審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、しなければならない。4、弁明書の提出にあたり、政府に通を提出しなければならないが、電子情報処理組織を使用して弁明がなされた場合には、弁明書の政府に通が提出されたものとみなされる。5、審査庁は、申し立てまたは職権に基づいて、必要な場所につき、検証をすることができる。問16、行政不服審査法における不作為についての不服申し立てに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、行政庁の不作為についての不服申し立ては、不作為庁が主任の大臣等である場合を除くと、不作為庁への異議申し立てと直近上級行政庁への審査請求のいずれをすることができる。2、不作為に対する不服申し立てが認められるのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらず、これをしない場合である。3、不作為に対する異議申し立てについて、不作為庁は、異議申し立てが不適法である場合を除き、異議申し立ての日の翌日から起算して20日以内に、申請に対する何らかの行為をするか、または書面で不作為の理由を示さなければならない。4、不作為に対する審査請求が理由のあるときは、審査庁は採決で当該不作為が違法もしくは不当であることを確認し、申請者はこの確認採決後、再度不作為庁に対して申請する。5、処分に対する審査請求、異議申し立ては、処分があったことを知ってから60日以内にしなければならないが、不作為に対する不服申し立てには、そのような期間制限はない。問17、地方公共団体の種類に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、東京都の特別区は特別地方公共団体の一種であるが、東京都自体は、普通地方公共団体である。2、区という名称が付される地方行政組織のうち、特別区と財産区は地方公共団体であるが、行政区は地方公共団体ではない。3、地方公共団体の組合は、普通地方公共団体だけで構成されている場合は、普通地方公共団体として扱われる。4、政令指定都市、中核市、特例市は、いずれも、市の特例として設けられているものに過ぎないから、特別地方公共団体ではない。5、特別地方公共団体には、かつて、特別市と地方開発事業団が含まれていたが、いずれも廃止された。問い18、地方自治法上で用いられている、住民という概念の範囲を説明した次の記述のうち、正しいものはどれか。1、住民とは、自然人を対象とした概念であるから、法人は住民として扱われることはない。2、住民とは、日本国民を対象とする概念であるから、外国人が住民として扱われることはない。3、住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有することを前提として成立する概念であるから、住民基本台帳法上の登録をしない者は、住民として扱われることはない。3、住民自治の具体化である直接請求制度は、当該地方公共団体の議会、庁の選挙権を有する日本国民たる住民でなければ利用することができない。4、納税者訴訟とも呼ばれる住民訴訟は、前年度の住民税の納税実績のある住民でなければ提起することができない。問19、地方公共団体の議会における条例の制定改廃または予算に関する議決に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、庁がその議決について異議があるときは、これを再議に付すことができる。2、庁が議会の議決につき再議を要求する場合は、その理由を示さなければならない。3、議会が再議に付された議案を再び可決したときは、その議決は確定する。4、議会が再議に付された議案を再び可決するには、出席議員の3分の2以上の同意がなければならない。5、庁が再議に付した議案を議会が再び可決した場合には、庁は10日以内に議会を解散しない限り、失職する。問25、不動産の売買に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1、A が19歳の時に、その法定代理人 B の同意を得ずに、C に A の所有する不動産を売却した場合に、A および B は、A が成年に達した時には、A、C 間の売買契約を取り消すことはできない。2、被補佐人 A が、その補佐人 B の同意を得ずに、C に A の所有する不動産を売却した場合に、A および B は、A、C 間の売買契約を取り消すことができる。3、A の所有する土地の上に、A の所有する建物がある場合において、A は、土地の所有権を自己に留保したまま、建物だけを、B に売却することはできない。4、権利能力なき社団 A が不動産を買い受けた場合において、A は、法人に準じて扱われるので、登記実務上、A 名義の登記が認められる。 5、A が B に対し、A の所有する不動産を売却した後に、同不動産を重ねて、C にも売却した場合において、B、C のうち、同不動産の引き渡しまたは登記の移転を先に受けた方がその所有権を取得する。問い26。公地について、複数の者が、民法上の共有、民法第249条以下、として共同所有している場合、以下では、この場合を、A の場合という。と、共有の性質を有する入合権、民法第263条を有する者として、共同所有している場合、以下では、この場合を、B の場合という。に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1、公地の共同所有者は、A の場合には、自己の持ち分を自由に譲渡することができるが、B の場合には、持ち分の譲渡については共同所有者の属する入会集団の許可を得なければならない。2、A の場合には、公地の管理について、各共同所有者の持ち分の価格に従い過半数で決するが、B の場合には、公地の管理について、共同所有者の4分の3以上の多数により決する。3、公地の共同所有者は、A の場合も B の場合も、公地の分割についての共同所有者全員の同意があるときのみこれを行うことができる。4、A の場合も B の場合も、共同所有者全員の合意によって公地を第三者に売却することができる。5、公地の所有権は、A の場合も B の場合も、各共同所有者にその持ち分に応じて帰属する。問27。民法の抵当権に関する規定については、近似、改正、平成15年8月1日公布、平成16年4月1日施行、がなされた。次の抵当権に関する記述は、改正のあった事項であるが、改正後の規定、現行の規定、に照らして、誤っているものはどれか。1、ね、抵当権者は、元本確定期日の定めがある場合を除き、いつでも担保すべき元本の確定を請求することができ、この請求があった時には、その請求の時に担保すべき元本が確定する。2、抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づく抵当建物の占有者が、競売手続きの開始前よりその建物を使用または収益を成しているときは、建物の占有者は、建物の競売による買い受けの時から6ヶ月間は、買い受け人に対して建物を引き渡すことを要しない。3、抵当不動産について所有権を取得した第三者は、抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権者は、これに対し、抵当権消滅請求を受けた後、2ヶ月内に、通常と同様の手続きで競売の申し立てをすることができる。4、抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合に、その建物が抵当権設定者以外の者によって築造されたときは、土地の抵当権者は、抵当地と共に一括してその建物を競売することはできない。5、登記された賃貸借は、その登記前に抵当権の登記をしている抵当権者のすべてが、その賃借権に対抗力を与えることに同意し、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。問28。委任契約に関する次の記述のうち、妥当なものの組み合わせはどれか。あ、無償委任の受任者は、自己の財産におけるのと同一の注意を持って事務を処理する義務を。い、委任者は、委任契約をいつでも解除することができるが、受任者が委任者にとって不利な時期に解除するには、やむを得ない事由がなければならない。う、受任者が委任事務を処理するため事故に過失なくして損害を負った場合には、委任者は、無過失であっても、受任者に対して損害賠償の責任を負う。え、受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理状況を報告する義務を負う。お、受任者が、委任事務を処理するについて費用を要する場合には、その事務を処理した後でなければ、委任者に対してその費用の支払いを請求することができない。問29。婚姻に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして、誤っているものはどれか。1、婚姻の届け出は戸籍に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。2、配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、従婚関係を生ずるが、後婚は当然には無効となるものではなく、取り消し得るものとなるに過ぎない。3、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を請求することができるとともに、不法行為を理由に損害賠償を請求することもできる。4、事実上の夫婦共同生活関係にある者が婚姻意思を有し、その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、届書の受理された当時、意識を失っていたとしても、その受理前に翻意したなど特段の事情のない限り、届書の受理により婚姻は有効に成立する。5、婚姻の届出が、単に子に嫡出子としての地位を得させるための弁法として固くされたものに過ぎないときでも、婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があれば、婚姻は効力を生じ得る。問い32。商号に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、個人商人が複数の営業を営む場合には、その営業ごとに複数の商号を使用することができるが、会社は1個の商号しか使用することができない。2、不正の目的をもって、他人の営業と誤認させる商号を使用するものがある場合に、これによって利益を害される恐れがあるものは、自らの商号について登記がなくても、その使用の差し止めを請求することができる。3、商号の譲渡は、商号と営業を共に譲渡する場合、または営業を廃止する場合に限り、これを行うことができる。4、営業譲渡において譲り受け人が譲り渡し人の商号を続用する場合は、譲り渡し人の営業によって生じた債務については、譲り受け人は常に譲り渡し人と連帯してその弁済をしなければならない。5、自己の商号を使用して営業、または事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行う者と誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引から生ずる債務について弁済しなければならない。問い33。株式に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。あ、株式の払い込みまたは給付にかかる額の2分の1を超えない額については、資本に組み入れずに資本準備金とすることができる。い、完全無議決権株式は、利益配当に関して優先的な内容を有する株式としてのみ発行することができる。う、株式の受け取り人が、出資の履行をすることにより株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。え、株式の分割を行う場合には、株主総会の特別決議によるその承認が必要である。お、自己株式を取得した場合には、相当の時期に当該自己株式を処分または焼却しなければならない。問い34。株主総会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、取締役会設置会社においては、株主総会は、法律または定款に定められた事項についてのみ決議をすることができる。2、定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 3、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6ヶ月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができる。4、株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議事項について議決権のある株式の株主であっても、議決権を行使することができない。5、株主総会の決議事項に関して、取締役または株主から提案がなされ、当該決議事項について議決権を有する総株主が書面または電磁的記録によりその提案内容に同意した場合は、実際に会議を開催しなくても、その提案を可決する株主総会の決議があったものとみなされる。問い36。次の文章を読み、え、漢字2字に当てはまるごとして正しいものを記入しなさい。ある年の参議院議事録にはこうある。平成8年9月27日、金曜日。午前10時1分、会議。議長、斉藤十郎君。第137回国会は本日をもって召集されました。これより会議を開きます。日程第1、議席の指定議長は、本院規則第14条の規定により、諸君の議席をただいまの仮議席の通りに指定いたします。これにて休憩いたします。午前10時2分、休憩。休憩中衆議院が解散され、同時に本院は閉会となった。結局、この時の参議院は、席決めのために、わずか1分の会議を開いただけで、その後、再開されることなく、終わってしまったわけであるが、一体なぜだろうか。それは、憲法が、え、制を採用しており、しかも、衆参両院の、え、が同一であるためである。問37。次の文章の、え、漢字4字、び、漢字3字に当てはまる行政法上の専門用語を記入しなさい。行政法秩序の第一次的形成権は行政権に専属し、裁判所は処分の違法的の事後審査にとどまるべきであるとすれば、取り消し訴訟における行政処分の、え、の基準時は一般的には原則として処分時と解すべきであろう。ただし、同じ公告訴訟であっても、不作為の違法確認訴訟義務付け訴訟では、美、によるのが事柄の性質に合致すると解される。問38。次の文章は、行政不服審査法第46条の要約である。え、漢字4字、美、漢字2字に当てはまる適切な語を記入しなさい。異議申し立てをすることができる処分につき、処分長が誤って、え、をすることができる旨を、美、した場合において、その、美、された行政長に書面で、え、がなされたときは、初めから処分長に異議申し立てがされたものとみなす。問39。地方公共団体の自治立法権に関する次の記述のうち、地方自治法の条文に照らして、え、び、漢字各2字、に当てはまる適切な語を記入しなさい。地方公共団体の自治立法権を保障した憲法第94条には、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができると規定されているが、一般にここで言う、条例には、地方議会の制定する協議の、条例のみならず、庁の制定する、規則も含まれると理解されている。これを受けて地方自治法第15条には地方公共団体の庁が、え、に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定できること、その規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の、美、を課する旨の規定を設けることができることが規定されている。問40。次の文章は、最高裁判所の判決の一節である。これを読み、え、漢字4字及び、美、漢字5字に当てはまる最も適切な語を記入しなさい。不特定物を給付の目的物とする債権において、給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が、一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、すでになされた給付が債務の本旨に従わぬ、不完全なものであると主張して、改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として任用し債務者に対し、いわゆる、え、責任を問うなどの事情が存すれば格別、しからざる限り、債権者は受領後もなお、取り替えない失意感の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、したがってまた、その不完全な給付が債務者の責に返すべき自由に基づくときは、B の1、場合として、損害賠償請求権及び契約解除権をも有するものと返すべきである。昭和36年12月15日、最高裁判所第2小法廷判決。問43。次の括弧内の一文を書きの文章に挿入したい。あからを、のうち最も適当なところはどこか。実験室とは比べ物にならない複雑さで様々な要因が絡まり合う現実世界の中で、記憶の挙動を完全に予測し捉えることができるような一般法則など存在しない。法と心理学会が設立されたのは2002年11月のことだった。法に関わる、人間行動、心理に関心のある心理学者と、人間行動、心理という視点から、法を捉えていくことに関心のある法学者、法律実務家が共同で立ち上げた学会である。中略。同じ現象に対しても心理学の世界と法の世界では捉え方が全く異なっていることがある。例えば記憶。心理学では体験した出来事を事細かに話しすることが必ずしも記憶の正確さとは結びついていないと考えるのが普通だ。想起された出来事の細部が、元の体験で得られたものではなく、後から紛れ込んでしまった情報によって作られている場合があるからだ。一方、法廷では目撃証言や自白が、詳細かつ鮮明に語られていることが信用性評価の重要なチェックポイントになっている。おそらく、科学的には心理学の見方が正しい。しかし、確かに一般的に言えばそうなのかもしれないが、この事件のこの証言について、何か体験以外のものが紛れ込んでいるということを証明できますかと法律家に聞かれたら心理学者は黙るしかないだろう。あ、心理学的記憶研究は、たくさんの被験者を対象にして実験を行い、その結果得られた平均値に基づいて、人間が共通に持っている記憶特性を解明することを主な課題にしてきた。つまり記憶の一般法則の解明である。い、これに対して刑事裁判では一度だけ起こった事件で、一回限りの体験をした、個人の想起が問題になる。う、現実世界の中での一回限りの体験と想起。え、記憶の一般的法則の発見を目指してきた心理学にはそれを捉える方法が欠けている。詳細かつ鮮明というチェックポイントは、個別の事例を捉えるときに、それなりに有効に機能してきた実践的な知識なのである。心理学と法学系の共同研究を実質的に進めていくためには、2つの文化の間にあるこうしたズレを1つずつ丁寧に明らかにしていく必要があるだろう。出典、高木幸太郎、方法としてのズレ、法と心理の共同研究に向けてより。問44。次のあからおの文は、括弧内の本文に続く一連の文章をバラバラにしたものである。正しい順序は1から5のうちのどれか。 近年、カタカナやローマ字で書かれた目新しい外来語、外国語が、公的な役割を担う官庁の白書や広報誌、また、日々の生活と切り離すことのできない新聞、雑誌、テレビなどで数多く使われていると指摘されています。あ、円滑な伝え合いのためには、相手や場面に応じて、適切な言葉遣いが変わることにいつも留意することが大切です。い、また、同じ大人でも、相手がその話題に通じているかどうかによって、言葉選びや言葉遣いにおのずと違いが出てきます。う、例えば、高齢者の介護や福祉に関する広報誌の記事は、読み手であるお年寄りに配慮した表現を用いることが、本来何よりも大切にされなければならないはずです。多くの人を対象とする新聞、放送等においても、一般に馴染みの薄い専門用語を不用意に使わないよう十分に注意する必要があります。え、そもそも、どんな言葉を使うのが適切かということは、話して、書き手の意図、想定される聞き手、読み手、話題、使われる環境など、その時々の様々な条件によって変わります。同じ内容の話をするにしても、大人に話すときと子供に話すときとでは、使う単語、声の調子、話す速さ、文の長さなどが変わってきて当然です。お、ところが、外来語、外国語の使用状況を見ると、読み手の分かりやすさに対する配慮よりも、書き手の使いやすさを優先しているように見受けられることがしばしばあります。出典、国立国語研究所、外来語言い換え提案より。問45。次の文章において、芸術は人間が生きていく上で最も基本的な条件に属すると言っている。その理由として最も適当なものは、1から5のうちのどれか。私は、芸術の長い歴史の上での歩みとは切り離したところで言うのだが、芸術とは、それが生活の上で、芸術とは別の何かに奉仕するためにあるものだとは考えない。ということは、何も、いわゆる芸術至上主義、芸術のための芸術という立場から考えてのことではないのである。芸術のための芸術という考え方は、すでに、芸術は他の何かのために奉仕できるものだということが前提にあり、役に立ちうるものであるが、そうやって奉仕するのは拒否するという立場の表明であろう。私は芸術が他のもの、宗教なり政治なり、その他の何なり、に奉仕するかしないかは、その時々の問題でしかないと考える。私にとって、それ以前にある重要な点と考えられるのは、芸術は人間が生きていく上で最も基本的な条件に属するということである。芸術は、ちょうど私たちが食べたりしたり、住んだりするもの、そういうところを必要とするのと同じように、私たちにとって書くことのできないものなのである。私たち、食事をする場合、どんな味がしても構わないと言って食べるだろうか。そういう場合もあるのは事実である。異常な事態の下で、かろうじて、上をしのぐに足るものを求め、ようやく探し当てたといった場合がそれだ。私たちは、いつも飢えしギリギリのところで生きているわけではない。そういう時、私たちは、それを食べることがより自分の、好みに合うような食べ方をしたいと望む。それは、うまいものであってもよいが、必ずしも、一年中うまいものだけを追い求めているわけではない。ただ、私たちの中に何かがあって、あるものを選ばせたり、ある種の食事の仕方を、他の仕方よりしてみたいという気持ちにさせるのである。私は、芸術とは、私たちの好みとか思考に関与するそういう力と同じような根源的な働きに属する何かだと考える。それは選択にあたっての、好き嫌いだけではない。しかし私たちの幸運の感情といえども、それは表面的、悲壮なもののようでいて、実は人間存在の本源に根ざすある生命的な重要さを持つ働きに通じたものであることを、忘れない方がいいだろう。家を建てる場合、食べ物を決める場合、身につける衣装を選ぶ場合、どんな時にも、私たちの中には、ある選択の原理が働いている。芸術はそれと同じ根から生まれるものであって、何かに奉仕するために、自分の中の本源的要求とはものを我慢してみても、それは長くは続かない。同じような用途に当てる日常品の場合でさえ、私たちは気に入るものと、気に入らないものとがあるのに気がついて、自分で自分に驚く。芸術は何も、美しいものにだけ関係しているのではないけれど、しかし、私たちの内部にあるところの一つの、針が、あるものは受け付け、あるものは避けようとするのである。そうして、私たちは、自分の喜んで迎えるものを、私はこれが好きだと呼ぶ。出典、吉田秀和、マネトドナより。1、芸術は芸術自体のためにあり、その表現を必要とする芸術家にとってかけがえのないものであるから。2、芸術が他のものに奉仕するかしないかは、その場合によるので、芸術は、人間である作者とそれ自体で完結しているから。3、芸術は、食事が人間の肉体にとって必要かくべからざるものであるのと同様、我々の精神にとっての食事となるものであるから。4、芸術に対して、各個人が幸運の感情を持つことが、芸術が人間の本源的要求と結びついていることの証明であるから。5、芸術に関して我々人間は、家や食事、衣類などと同様にどれが良いのかという選択評価を行うから。問46。次の文は、人間社会の、変化、動きについて述べている。赤裸々の中で、本文の趣旨と一致しているものはどれか。人の心はやがて、世に泣き物をも作り出すなり。イノシシを飼い、山鳥を飼い、カモを飼えばやがて、豚といい鶏といい、アヒルというもの、世に出てくるなり。菊ボタンの珍しきを好めば、ヨーヨーの菊もボタンも世に現れ、幾度か継ぎ干されては、終わりに種のなきみかんさえ世に出ず。恐ろしき日も、凄まじき水も、天の下せる斎藤の実は呼べからず、誠は人の招ける災いあらぬかは。今の拙き人の世は、すなわち今の拙き人の心の書きなせるがなり。こうだ露伴、独り言より。あ、人が生き物を飼っていると、それはやがて進化し、人に有用なものとなっていく。い、新しい品種は、必要に応じて人が作り出さねばならないから、努力が大切である。う、人は自らの必要や欲求により、生き物に様々な手を加えてきた歴史を持っている。え、天才と思える出来事の原因を人才という人がいるが、その考え方は誤りである。お、世の中を見てみると、人の心が至らぬために良き社会が実現できないと言える。問47。性差別の撤廃に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1、国連で採択された女子差別撤廃条約、1979年について、日本は翌年署名したが、国内法制の整備に手間取り、国連婦人の10年の最終年、1985年に批准となった。2、国連の国際婦人年、1975年に、メキシコで開かれた国際婦人年世界会議において、男女差別が、人間の尊厳に対する犯罪を構成することが初めて宣言され、翌年の国連総会で女性問題解決のための世界行動計画が採択された。3、男女雇用機会均等法の制定、1985年と同時に労働基準法上の女子の特別保護規定が見直され、母性保護以外の女子保護規定についても規制が強化された。 男女共同参画社会基本法の制定、1999年によって、女性労働者に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する事業者の配慮義務が、初めて法律上明文化された。5、内閣府におかれる重要政策に関する会議の一つとしての男女共同参画会議は、内閣総理大臣が自ら議長を務め、開門総理する。中、女子差別撤廃条約、男女雇用機会均等法の正式名称は、それぞれ、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、雇用の分野における男女の均等な機会、及び待遇の確保と、女子労働者の福祉の増進に関する法律である。問48、国際経済の動向に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。1、1970年代において、先進国経済は、スタグフレーションに陥り、貿易摩擦の激化を招いたが、その混乱の克服過程で経済活動の、サービス化、金融化、情報化が進んだ。2、1973年10月の、第4次中東戦争及び、1978年のイラン革命に伴う、2度の石油危機により、主要国は1980年代初めに一斉に変動相場制に移行することになった。3、1980年代の、資本主義経済の変貌を促すきっかけとなったのは、イギリスのサッチャー政権による、供給重視の経済政策と、規制緩和の推進であった。4、1985年のプラザ合意を経て、日本の対アジア直接投資と輸入の増加が、アジアの新興工業国、地域の経済成長を促したが、ASEAN諸国全般に対する影響はなかった。5、1980年代後半に、主要な旧社会主義諸国が市場経済への移行を開始し、資本主義経済のグローバル化が進行する中で、主要国の金融市場とユーロカレンシー市場の分離が進んだ。問49、橋本内閣下で設置された行政改革会議は、政策の企画立案機能と実施機能の分離について提言した。その内容として正しいものはどれか。1、高い視点と広い視野からの政策立案機能を確立するためには、内閣機能の強化を図り、各省の機能をできるだけ実施機能に準化させる必要がある。2、両機能の分離は、企画立案部門よりも実施部門の過重な責任負担を軽減し、実施部門が国民に対する実施サービスの直接供給に専念できるようにすることを狙ったものである。3、新しい中央省庁の組織編成にあたって、政策の企画立案機能は、本省とその外局に任せ、実施機能については可能な限り独立行政法人に委ねることが必要である。4、両機能の分離は、国と地方の役割分担に相応するものであり、政策立案は国の各省が行い、その実施機能は地方自治体に委ねることが狙いである。新しい行政組織の編成にあたって、混然一体となっている政策立案機能と実施。5、機能を組織的に分離し、各部門の役性と責任の分担関係を明確にする必要がある。問い50、日本の科学技術の歩みに関する次の記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。あ、1872年に鉄道、あ社が、新橋、横浜間で開通したのに続いて、その3年後には、電信、有線も、東京、横浜間で開通した。1883年に、日本最初の電力会社である東京電灯株式会社が設立され、4年後の1887年には、輸入発電機による火力発電所が完成し、電灯用電力の供給を始めた。1890年に志賀清が、赤痢の病原体、細菌を発見したのに続いて、1897年にはフランス滞在中の北里柴三郎が、ジフテリア及び破傷風の血清療法を確立した。1911年アメリカ滞在中の野口英世が、梅毒病原体、スピロヘータの純粋培養に成功し、その前後に鈴木梅太郎が、オリザニンを発見した。問い51。国際標準化機構、ISO に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、国際標準化機構、ISO は、国連事業可能開発部、UNSDにおける環境マネジメントシステム調査研究プロジェクトを母体とする、国連の一機関である。2、国際標準化機構、ISO は、リオデジャネイロでの地球サミットに対応する形で、環境マネジメントに関わる様々な企画、ISO 14000シリーズの検討を開始した。3、環境マネジメントシステム企画、ISO 14000シリーズは、組織の活動によって生じる環境への負荷を低減するよう配慮、改善するための一連の評価項目を定めている。4、環境マネジメントシステム企画、ISO 14000シリーズには、法的拘束力がなく、また環境活動に関する具体的数値目標も定められていない。5、組織の品質や環境のマネジメントシステムが、企画に適合していると認められたときは、国際標準化機構、ISO の認証を取得することが可能であり、近似、民間企業のほか、地方自治体、大学などにおいても認証取得の動きが広がっている。問い52、地方税財政に関する次のアカラウの記述について、正誤の組み合わせとして正しいものはどれか。あ、小泉政権の下での地方税財源改革として進められた、いわゆる、三位一体改革とは、税源の異常を含む、地方税体系の期待的見直し、地方公営企業制度の抜本的改革、国庫補助負担金の廃止、縮減の三施策を一体的に進める改革提案のことを言う。い、固定資産税は、固定資産の所在する市町村が課す税金で、その課税標準は固定資産の価格であり、その納税義務者は固定資産の所有者、土地、建物登記もあるいは土地、家屋等の課税台帳に所有者として登記、登録されているものである。う、平成12年の地方税法改正により、それまでの法定外目的税に関する許可制度は、国の同意を要する事前協議制に改められ、また、新たに法定外普通税制度が導入された。問い53。国の財政に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。1、内閣総理大臣は、通常国会の終了時までに毎会計年度の予算を提出し、国会の審議と承認を得なければならない。2、その性質上、年度内に支出を終わらない見込みがある繰越免許費については、事後における国会の承認を条件に、翌年度に繰越して使用することも可能である。3、歳出予算及び、継続費の目的外使用は原則として禁止されるが、財務大臣の承認があるならば、経費の流用が認められることもある。4、暫定予算に基づく支出は、当該年度予算の成立後も当該年度の支出と区分して取り扱われるが、債務負担は、その性質上、当該年度の債務負担とされている。5、支出負担行為がありながら、年度内に支出を終わらなかった歳出予算経費は、翌年度に繰越して使用することができる。ただし、そのためには国会の承認が必要である。問い54。連結財務諸表に関する次の記述のうち、最も妥当なものはどれか。 1、経済の国際化、グローバル化が進む中、連結財務諸表の制度は、グループ企業情報の適切な管理、内部統制を通じて海外企業の日本市場への進出に対抗し、企業グループの海外進出を促進することを、その主たる目的としている。2、連結財務諸表原則の趣旨から見て、個別財務諸表が、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に準拠して作成されている場合は、環境や取引の同一性に関わらず、グループ内企業がそれぞれの財務諸表に基づき、別個の処理をすることが推奨される。3. 銀行持ち株会社制度が導入された結果、銀行関係グループ企業については、一般の会社とはかなり異なる連結財務諸表制度が取り入れられている。例えば、銀行関係の企業では親会社と子会社との間の連結処理に金融庁の同意が必要とされている。4. 独立行政法人とその出資先関係法人の間でも、集団としての財産状態や運営状態を総合的に報告するため、連結財務諸表が作成されている。ただし、公益法人会計に基づき経理される公益法人等は、独立行政法人の関係法人になり得ない。5. 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含めて連結財務諸表を作成しなければならない。ただし、親会社が一時的に支配しているに過ぎない子会社や企業集団にとって、あまり重要でない小規模子会社などは、連結の範囲から除外してもよい。問55。デジタルコンテンツの著作権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1、創作性を有するデータベースは、著作物として著作権法の対象となる。2、コンピュータプログラムの場合、創作性を有するアルゴリズム、解法は、著作物として著作権法の対象となる。3、著作隣接権者である実演家及びレコード制作者等には、インターネット上の送信可能化権が認められている。4. インターネットの普及を受けて、著作権法は、自動公衆送信について定義している。5. 放送事業者は、CD、商業用レコード、を用いた放送を行った場合には、そのレコードに係る、著作隣接権者に二次使用料を支払わなければならない。問56。情報通信システムのセキュリティを客観的に評価するための国際標準規格、ISO15408 に含まれていないものは、1から5のうちどれか。1、外部からの不正アクセス対策。2、ネットワーク上のデータに対する改ざん対策。3、無権限者によるなりすまし対策。4、システム購入に関する契約書記載事項の不備対策。5. プライバシー侵害対策。問57。日本の地上デジタルテレビ放送に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。1. 2000年に首都圏でスタートしたデジタル放送は、2011年までに全ての地域で受信可能にすることを目標に、各地の送信所、中継局の整備が進められている。2. 操作線、525本のアナログ放送に対し、デジタル放送では、操作線、1125本の高精細な映像が視聴できる。3. デジタル放送は通信回線と組み合わせた、双方向機能を持ち、視聴者からの反応を放送者側に伝えることができる。4. デジタル放送は、データ放送機能を持ち、番組の関連情報を視聴者に提示することができる。5. デジタル放送では、タイムシフト視聴を可能とする、サーバー型蓄積放送の実現に向けた研究が進められている。問58。空気の成分に関する次の文章で、あから、うの空欄に入る語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。乾燥空気の成分で最も多いのは窒素であり、その濃度は体積比で、あである。次に多い成分である、イは、21% を占める。地球温暖化との関連が指摘されている二酸化炭素は、近年その濃度が上昇傾向にあるが、現在の世界の平均的な濃度は、うである。1、58%、水素、0.039%。2、58%、酸素、3.9%。3、68%、ヘリウム、0.39%。4、68%、水素、3.9%。5、78%、酸素、0.039%。